こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
先週からですね、ダイキンヒーバックソリューション北陸の後藤社長をお招きしておりますけれども、先週はダイキンが日本国内で販売網を構築するまでの、まあ、ピンチを大きな変革のきっかけにされたという話も印象的でした。今週はですね、今や世界最大の空調メーカーとなったダイキン工業がこれからさらに目指している新たな変革について伺っていきたいと思います。ということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、ダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社取締役社長の後藤哲也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週ちょっとラジオに出られたのも多分初めてだったと思うんですけど。
そうなんです、かなり緊張しました。
いやいや、スタジオ入る前も緊張するっておっしゃってたんですけど、もうトークが軽快すぎて。
いや、本当ですよね。はい。素晴らしい。
そんなことないでしょ。必死で喋りましたけど。
いやいや、緊張は全く見えないので。
そうですよね。
これがやっぱり、ダイキンのスーパー営業マンの力かなと。見せつけられました。
本当ですね。
お上手ですね。相変わらず三谷さん。
今日もよろしくお願い
します。
よろ
し
く
お願いします。それでは本日のゲスト、後藤哲也さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは、ダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社のご紹介です。本社の所在地は金沢市の倉敷です。従業員数は68人。拠点が金沢、富山、高岡、福井、敦賀にあります。北陸エリアでダイキンの各製品の販売、設計、施工を行ってらっしゃいます。そして本日のゲスト、後藤哲也さん個人のプロフィールです。1967年、兵庫県のお生まれです。1989年、立命館大学産業社会学部を卒業後、ダイキン工業株式会社に入社されました。2003年から4年間は、ダイキン空調東北の取締役社長を務められます。そして2010年、ダイキン空調大阪の取締役に就かれた後は、2011年からダイキンヒーバックソリューション近畿や東海の取締役を経て、2020年4月、ダイキンヒーバックソリューション北陸取締役社長になられ、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、番組冒頭でもちょっとお伝えをしたんですけど、先週は、ピンチ、まあ、会社としての経営危機から、このダイキンヒーバックソリューション北陸をはじめとした各地の販売会社、直系の販売網がうまくこう軌道に乗るまでというようなお話も伺ったんですけど、今もですね、むしろ今の方がダイキン工業ってすごく変革を起こし続けてるように思うんですけど、ピンチじゃないように思うんですけど、すごい変革の力を感じるんですが。
なんて言うんでしょう。まあ、私入社してから、もうピンチというか、結構赤字の時もあって、たんですよね。まあ国内の販売も作って、地盤を固めてきたというのもあるんですけど、今ある、ダイキンというのは、20数年前に、現在の名誉会長であります井上徳之がですね、海外に売って出ようということで、売って出て今、その、なんていうんですか、20年経った今、大きく花を開いていると。でも今や全世界の170カ国に拠点を持って、工場もですね、基本的には地産地消というか、ヨーロッパでありますと、ヨーロッパに工場を作って生産をして販売をする。域内生産、域内販売というのを貫いてですね、現在に至っているというふうなことで、常にピンチというかですね、その度その度にいろんなやっぱり会社ですんで、出来事があって、当然赤字になった時もあるんですけども、やはり当時ですね、買収とかいうことも非常に大きな、問題もありました。いわゆる、例えば東芝キャリアという会社が今はないですけど、ありましたけども、キャリア社が東芝を買収したと。空調を買収したと。いうことあったんですけど、当時、私、社員ながら、思ってましたのは、まあ、このダイキン工業もですね、下手したら、 外資に食われてしまうんじゃないかなというようなところは正直ありました。はいはい、ですので、当時からやはり時価総額を上げて、買収をできないようなやっぱり会社、やっぱり世界で、ナンバーワンのメーカーになるということが非常に大事かなというのを、井上がですね、言ってまして、それをそのまま、字のまま言ったことを、有言実行、これをやってきたのが今、のダイキングループであるなと。ですんで、まあ、常にピンチというか、そういう気持ちでですね、やってきたというのが、本当のところかなというふうに思いますね。
なるほど。はい、いや、なんか国内のビジネスが盤石だっていうだけではダメで、その世界全体を見渡したときに、外資の脅威とか。
そうですね。
なんていうのかな、アップルと競争してるみたいな、時もね、そういうふうにおっしゃられてた時もあったと思うんですよ、はい、会社がね。
はい、
はい、意味わかりますか、アップルと競争、
どういうことでしょうか、アップルと競争って。だって全然なんかやってるものも違うイメージですけど、会社としてってことですか。
やっぱりその、今はそんなに日本ではアップルホームとか、
はい、
ああいうあの iPhone から家電を全部操作するみたいなので、そこまで、まあ、普及しなかったよねって判断、はい、評価かなと思うんですけど、多分5年前とかは、
そうなんです、
はい、
アップルとかグーグルとか、まあ今で言うたら例えばテスラとかね、いわゆる空調メーカーでないところがですね、そういうその何ていうかネットワークですか、持ってますよね、
はい、
そういうの。だから結局空調はどっかに作らして、あの空調機はどっかのメーカーに作らして、それを、アップルというので売り出すと、いうことで、非常にですね、私どもも脅威を感じていた。そういう時があったんです。
あったんですね。
これはでもね、市民というか消費者は、全然そんなこと考えてないし知らないですよね。
はいはいはい。
僕もなんか記事を見て、ああ、ここまで考えてるんだって思ったんですよ。
そうなんですか。
ですんで、その時の、ピンチというかですね、危機感というのは、結局我々は、そうすると、ダイキンブランドじゃなくて、一空調の作ってるメーカーに成り下がるという危機感というかね、そういうのがあったんで、まあ必死にですね、ダイキンブランドとしてやっぱ生き残るために、全世界で、いろんなことをやっていったという歴史はあります。
なるほど。
はい。
その世界に選ばれる、ダイキンブランドとしてあり続けるためのその、各地で努力ってのはどういうことだったんでしょうか、
ね。ですので、先ほど言いましたように、例えば普通のメーカーですと、
はい、
日本で作って輸出するとかあるんですけど、やはり世界はやっぱ広いんで、例えばですけども、インドなんかで言いますと、全然日本の考え方と違うわけですね。で、まあ、なんちゅうの、要は冷えりゃいいっていう、
はい、
ことなんで、どちらかというと、大量に作って、コストの安いものを大量に作って売ると、でも日本はまた全然違いますよね。
はいはい、
だからそういうインド、例えばじゃあアメリカ、ヨーロッパ、いうのは全部こう文化も違いますし、はい、求められるものが違うんで、日本で考えて、画一的なものを作ってもダメなんですね。だからそれぞれのエリアで、しっかりとその、エリアの文化、国の文化も含めて商品開発をして、それを販売するということをやっていってます、今も。
結構ね、小慣習からして違ったりとか、
そうですね。
住居を選ぶ選び方とかも、例えば中国なんかはもう全部ね、
はい、
なんていうの？スケルトン状態にして売ってるんで。
そうなんですね。
家具も何にも入ってないどころか、内装どころか、もう壁がついてない、天井ついてない状態。
そうなんです。
そうなんですか。
それでお部屋売ってますっていう。そこにエアコンがどう入るかとかっていう。やっぱりやり方全然違うじゃないですか。
全然違うんですね。
本当ですね。
日本のね、マンションみたいに、全部こう、ね、はい、間取りがあってっていうのじゃないんで。
そうなんですね。はい、域内生産、域内販売っていうのは、なんかそこに、で、その日本と同じ製品を作るってことじゃなくて、その地域に合わせたものを作って、はい、合わせたように売るっていう。
はい。
それはすごい、オーダーメイドって言ったらあれですけど、その国に合わせた。
そうなんですよ。
なるほど。それが選ばれる秘訣なんじゃない
ですか。そうですよね。きっとそうなんですよ。
そうですね。
でも海外にたくさん工場、 を持たれていて、例えばコロナ禍の時なんかは、すごくその生産物流網っていうのが役に立たれたのかなと思うんですけど。
そうですね。あの時に、サプライチェーンが破綻しまして、いろんなメーカーさんがもう物が作れないというような時ありましたけど、弊社の場合は、部品の調達含めてグローバルでやってますので、あの時商品を切らさなかったんですね。
だから空気をきれいにするっていうミッションでもありますからね。
確かに、コロナ禍は特にそうでしたね。はい。
だから唯一、ずっと供給をし続けたメーカーかなと思いますね。
なるほどね。じゃあそういう意味では、そのやってきたことがまた別のシーンでも、まあ危機管理的にある意味できてたっていうことですよ。役に立ったということですね。
そうですね。
はい。はあ、そうなんですね。
いや、その、まあ、これから先のダイキンは、まあ、数年前はそのアップル、が脅威、グーグルが脅威っていう仮想敵を作って、それに備えてもいたわけですけど、今は建物の中の集中的な管理を、パソコンとか、スマートフォンを使ってやるとかっていうのは、これはまたダイキン製品が、もう一歩、二歩、三歩リードされてますよね。こういうものをまた発展させていくというか。
そうですね。まあ我々メーカーですんで、まずいい商品を作るっていうのは、もうそれはもう当たり前の話で、それにやっぱりこれからはですね、いわゆるもう一般的になりますけど、ソリューション。
ソリューション。
はい。いうことで、そういう制御系ですね。いわゆる機器をつける、それを運用する。制御して運用する。そして省エネ化を図る。というようなことを含めて、トータルでですね、システム提案。これをやっていく時代ということで、今も全国的に、そういう動きを、やっていってますね。
省エネもできるんですか、は
い、
それで。
それでできます。遠隔で、いろんな、制御をかけまして、省エネを達成していくというようなことをできる商品がありますので、
そうなんですね、はい。いや、なんか本当にこの地球温暖化が進む中で、でも暑いからエアコンとかやっぱ使ってしまうし、でもそれが環境に負荷をかけるんじゃないかとかって、すごく私も、こうなんかジレンマというかあるんですけれども、それがもしそんなに環境に負荷のかからない形でできていけば、すごくありがたいだろうなと思うんですけど、そういうことについてはどうなんでしょうかね。
いや、ですんで、やっぱり我々ね、我々、特に私の年代なんかで言うと、本当に、売れ売れっていうことで、
はい、
販売販売ということで、機器単体をどんどんどんどん売っていった。
ええ、
もうでも本当それでは、お客様の求められるものにはちょっと到底追いつかないんで、それをしっかりと運用して、当然地球環境にも優しく、
で、
お客様には当然エネルギーコスト、下げるというようなことも含めて、やっていかないと、これからは多分もう世界的にもですね、見ても生き残っていけないなというのは非常に感じてますね。
そうですよね。はい、先週も空調機を製造しているように見えて、空気をきれいに、きれいな空気を作ってるメーカーでもあるっていう話をしたんですけど、そういう意味では今これからっていうのは、さらに環境への配慮を作っているとか、お客様がそのジレンマ少なく使える、そういう、気持ちを作っているとか、いろんな意味での製造業になっていってるのかなとも思いますけど、
ね。そうですね、おっしゃる通りだと思います。だから単に本当に製造メーカーだけではちょっとやっぱりこれからは生き残っていけないのかなというのは非常に感じてますんで、それとあとやっぱり今までですね、我々空調メーカーっていうのは結構売りっぱなしだったんですね。
売ってそこで終わり。
はい。まあ、一部のお客様が、一部の販売店様は、しっかりと顧客を管理されて、その後つながり続けるということをやっておられますけども、往々にして、大多数の、方が、もう売りっぱなしと。で、例えば車ですと車検制度ってあって、
あ、そうですね。
必ず車検受けてっていう形で、で、ディーラーさんとユーザーさんがつながっていると、あるんですけど、エアコンはそういうことないんで。
確かにそうですね。
ないんですよ。ですんで、まあその反省も含めてですね、やはりお客様とつながっていく。で、つながり続けて、その中でしっかりとお客様の、身になるようなご提案をしていくということをやっぱやっていかないといけない。だからそういうもので含めて、機器 まあ、先ほど繰り返しますけど、機器だけじゃなくて、うん、そういうお客様とつながるようなツール、うん、これも開発、いや、実はもうしてまして、うん、それも販売もしてます。うん、例えば、サブスク。
お
ー。
はい、
空調機のサブスク。
空調機のサブスク、
はい、はい。これもやっておりまして、これは、まあ、リースとも、言い換えるとリースにもなるかもしれませんけども、サブスクということで、
はい、
7年間。うん、で、7年間使いますと、リースですと、例えば再リースとか、買い取りという形になるんですけど、うん、7年終わりますと、次はお客様の判断で、新しいものに変えるか、うん、それかもう終わるか、ということで、はい、車でもサブスク、だいぶ浸透してきてますけど、まあ、一生懸命これはですね、はい、今提案をお客様の方にかけてまして、
はい、
ちょっとずつですが、ちょっとずつですが、こう、認知されてきているのかなと。
いやでもなんかそういうケアとかしてもらえれば本当に安心して使っていられるっていうか、ちょっと困った時、
う
ん、不具合あった時もすぐ連絡したり
とか、ね、修理も全部
できますもんね。
サブスクの料金の中に入ってますんで、
は
い、いや、やっぱ快適な空間をサブスクできる、快適な空気をサブスクできるっていうのがね、
それ家庭用にまでなったらもっと私も嬉しいなとか思って、
ね、
う
ん、まあ、残念ながらちょっと家庭用までない
ん
ですけどね。
業務用がメインなんですね。
ですけどね。業務
用なんですよ、はい、
うん。でもなんかもしちょっとでもそのつながれるような何かっていうのが家庭でもあったらもっと嬉しいかなって今思って。
まあそういう意味では消費者も買いっぱなしですからね。
そうなんです、
うん、そうですよね。
そうなんですよ。だから結局例えば故障した時に、はい、どこに連絡すればいいのかですよね。分からへんですかね。
はい、
うん、はい、だからそういうのもしっかり、そういうので繋がると、
はい、
まあ、変な話、こちら目線で言うと、次の更新に繋がると。
まあ、それもそうですよね。
いうことになるんで。
うん、
いや、なんか技術の代金で、テクノロジーがすごく、はい、売りでもあるんですけど、こういうそのシステムを使って、お客さんと繋がり続けたいっていうのがすごく、うん、いいなと。
はい、
うん、
後藤哲也さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストにダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社取締役社長の後藤哲也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。ダイキンが世界170カ国にも選ばれてるっていうのは、うん、まあ、その国の風土や文化に合わせた製品をまあ開発して、うんうんうん、その国で作ってるからっていう話をお聞きして、うん、まあ、それぞれの国に暮らす人が求めている空気を作るって、すごいことだなっていうふうに思いました。三谷さん、いかがでしたか。
はい。ダイキン工業はアップルやグーグルと戦っているというのは、うん、ダイキン工業の戸川前社長のインタビュー記事を読んだことがあったんですけどね。はい、見出しを見ただけでは、はてどういうことだろうと思いましたけども、うん、
はい、
それが、まあ、数年前の記事だったんですけど、今はね、完全に答え合わせをされてるなと思ってまして、はい、Google も Apple もスマートホーム化にはだいぶ手こずってるんですよ。その間にダイキンは、まずビルとか企業向けなんですけれども、クラウド型の集中制御、DK コネクトっていう製品なんですけど、
はい、
これで建物の中の空調機とか空調以外を含む設備の遠隔スマート管理を実現してしまったんですね。だから GAFA もこの先はですね、ダイキン製のシステムが普及していくのを指を加えて見ていくことになるかもしれません。
なるほど。
まあでもね、そんなライバルとみなしていた Apple、実はダイキン製品使ってくれてるんですよ。
そうなんですか。
それがですね、Apple Watch の柔らかいゴムバンドの部分。
はい。
これの素材でフルオエラストマーって言うんですけども、
はい、
空調機に使われる冷媒を作る技術から化学品部門があるんですね。
はい、
で、その、まあ、大ユーザーがアップルでもあってと。さすが商人の国、大阪のダイキンです。
なるほど。
まあ私もね、はい、もはや空調に詳しいっていうよりダイキンに詳しいでしょ。
なんかそんな感じですね。ね、はい。
詳しいんですよ、
はい。
はい。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で、タットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タットミタニと、
原田由紀子でした。